香のムーンジックラジオ、パーソナリティの桃山月香です。よろしくお願いします。2025年4月27日日曜日、池袋収録スペースから今日もフルムーンならぬフルチューンでスタジオ観覧の皆さんと楽しくお届けしております。第156回目です。マジで最悪なことがありまして、ちょっと久々こんな感情を表に出したのが、怒りのやり場が本当になくって、もうただただここでぶつけるっていうだけのトークになっちゃうんですけどあのソファーベッドをね、私注文したんですよ先日。てか家を借りたの、そもそも別宅として、お家じゃなくって作業部屋として配信部屋というか曲作ったりとか、まあ仕事のためにと思ってちょっとしたまあワンルームみたいなマンションを借りたんですよ。でさ、新しい部屋の家具家電って選ぶのすっごい楽しいじゃないですか。めっちゃもう最近ずっと見てて、ヤフーショップとかなんか楽天とかアマゾンとか家具屋に行ったりとかもしてて、で自宅の家具家電は結構機能重視で統一感ある普通の綺麗めのお家にしてるんですよ。だからちょっと遊び心入れよっかなと思って、色合いとかデザインとかさ、なんかあえて変な色にして全然いらない置物置いたりとかみたいなことしたいじゃんでね、そんでベッドを置こうと思ったんだけど、部屋が狭くなっちゃうし、別になんかこうがっつり寝泊まりする家じゃないから、オンオフを切り替えるための部屋にベッドもなと思ったんで、ソファーベッドにしたんですよ。で座って配信もできるし、曲作りに詰まったら広げて横になれるしと思ったんで、パタンパタンできるやつにしたのね。で色が普通ブラウンとかベージュとかさ、まあ黒とか主張しないで溶け込めるみたいな色にするじゃないですか。今回選んだ色がですね、エメラルドライトブルーっていうなんかスイッチライトの緑みたいなわかります、大金持ちのマダムがつけてるでっかい指輪の石みたいなそんなような色にしたんですよ。でお布団の色がピスタチオグリーンなんていうかな、なんか明るめのタンみたいな色っていうかなんていうかなまあ令和版 2P コンカラー、森蔵キッコロのちょっと令和版みたいな配色にする予定だったんです。注文も完了したんですよ。待ち遠しくってさ、で布団が先に届いたんですよ、タンの方がね、タンピスタチオグリーンの方が。で来るまではソファーがちょっとこれセットで開けたいなと思ってたから、ずっと段ボールにしまってたんですよ布団は、楽しみにしてて。でいざソファー届く日に、別宅の方に私は朝から待ってて、電話が来たんですよ到着予定時間に。ピンポンじゃなくて電話と思って出たら、持ってきたんですけどみたいな、なんか声が渋ってるんですよ、運べなくってって言われて、えってなって、ちょっと見てもらったら分かると思いますって言われたから下降りたんですよ。そしたらなんかエントランスのところにトラックとスタッフさん2人ででっかい段ボールが立ち往生してるんですよ。なんか階段を上がるときに突っかえるらしいんですね。でも確かに段ボールが想定してるソファーよりめちゃくちゃでっかいんですよ。でその梱包がソファーになってない開かれたマットレスの状態で平1枚みたいな感じで来て、なんていうの、こんにゃくとか食パンみたいな状態それまではわかるかさすがにでこう食パンを立てて斜め45度に傾けて、立てね、こう横向きじゃなくて立て、あのラジオむずいな、こちらへどうぞの手じゃなくて気絶チョップする角度よわかりますかで持ち上げて階段を通ろうとすると、最後の段まで行った時ラスト1段で天井に角がぶつかるんだって。で引っかかるから運搬できないって言うんですよ、あと1段のに。どうしますかって言われて、いやどうするも何もって感じじゃん。で選択肢は何なんですかって聞いたら、いや諦めて持って帰るしかないと思いますけどって言われて、でクレーンで吊るのはどうですかって、うち1階じゃないんで、まあ1階だとしてもベランダからさ、で別料金払ってもいいんでクレーン手配してくださいって言ったんですよしたら、うちクレーン持ってない業者なんですって言われて、まあしょうがないねそれは、じゃあ梱包を解いてソファーの状態にして折り込んだらできないですか、半分になるじゃんって聞いたら、梱包を剥がしちゃうと僕ら運んであげられないんですよって言われて、ご自身で運搬できるならここに置いときますけどって言われて、私はか弱き45キロ25歳の女なんで47キロ33歳かなそんな じゃん、と思って、で次の運搬ももうアポがあるんで早く決めてくださいみたいな、僕らも移動したいんでって言われて、もうなんかせかせかしてて、結局下唇を噛みちぎりながら、はい、じゃあ持って行ってくださいって言ってそのまま家具屋さんに電話したんですよ。もう持って帰ってもらってね、一人で今電話してます。で業者さん持って帰っちゃったんで、まあ、返品でいいですよねって、もう梱包開けてないしって言ったら、返品は可能ですが送料いただきますよって言われて、え、運べなかったのに、お客様の指定の住所までは伺ったんでって言われて、いやでも運べなかったんですよ今まで、そもそもクレーンがあれば搬入できてたのに、業者が選べなくって、こっちは指定の業者が来て、こんなのことをね言うのもなんなんですが、そちらの業者の機材不足で運べなかったわけですよね、 いえみたいな、注文時のメールには搬入経路などご自身でお調べくださいとお伝えしてますって言われて、いやいや、ソファーはサイズ調べましたと、段ボールの梱包が大きかったんですよって、だったらめっちゃちっちゃいの過剰包装してマンションぐらいのでっかい段ボールにして運べませんって、送料なんていうの営業みたいなできるじゃんそんなのずるいよって思って、いやでも梱包のサイズのお問い合わせがお客様からなかったので答えなかったんですって言われて、はぁ、みたいな。で何回か口論があって、結局下唇噛みちぎりながら、はい、わかりましたっつってもうさ、結局ソファー代がね、まあ2万ちょいぐらいですか、で今回シングルベッドじゃなくてセミダブルのサイズにしちゃったからプラス5000円の送料がかかってる、でキャンセルの場合一律で2万1000円の送料いただきますって言われて、合計2万6000円ってソファー超えるじゃんこれね。でももう払うなら払うで仕方ないですけど、そういう規定ならね、誰かちょっと賢い弁護士知り合いいませんか、これワンチャン勝てると思わない、商品代よりも高いし、その梱包代が、あの梱包のサイズがこれぐらいなのでそれの経路を調べてくださいって書いてあれば問い合わせしたけど、ソファーのサイズしか明記なかったんですよ。そんなので入らないから絶対大丈夫なように折りたたみのスノコを買ったんでソファー諦めて買い直しですけど、マジほんとショック。まあね、今日は良かったですよ、可愛いところのゲストさんも呼べましたしね、あの観覧の方もいっぱいいますんで、弁護士紹介してもらうかゲストにあの慰めてもらって女子会しようと思ってますけど、いやマジで本当に令和版森蔵キッコロのグリーン、何エメラルドグリーンライトブルーのソファーとピスタチオグリーンの布団で私はぬくぬく曲作って配信したかったです。蓋開けてみたらスノコですよ許せない、本当に。それか2万6000円ください、今日誰かさて、桃山月花のムンジクラジオではあなたからのお便りを募集しております。市川うらら FM 桃山月花のムンジクラジオのメールフォーム、またはローマ字で桃山月花台風 .co.jp、 月花の2は TSU でローマ字桃山月花台風 .co.jp、 X をお持ちの方はハッシュタグカタカナでムーラジとつけて投稿してください。お待ちしております。この後は素敵なゲストさんの登場ですこんにちは、桃山月香です。それではお待ちかね、ここからゲストさんを紹介します。双葉きなりさん、若田さん、谷俊咲さんです。拍手でお迎えくださいお願いします。では簡単に自己紹介お願いします。
はい、普段声優として活動しております双葉きなりです。ラジオ 初挑戦ということでちょっと緊張してるんですけれども、皆さん温かく迎えていただいてすごい幸せです。本日よろしくお願いします。
そして、
はい、コズミックガールズの若田です。コズミックガールズはもともと7人だったんですけど、1月の末から私1人になったんですけど、まあガールズとついてますがガールズです。よろしくお願いします
お願いします。はい、そして、
はい、京都府宇治市出身お茶っ葉色シンガーソングライターの谷俊咲です。ラジオはあの初挑戦の方がいる中で、私生放送を9年ほどやってたんですけど、実は収録番組が今回が初めてなんですよ。なんですごいドキドキワクワクしてるんで、 楽しみです。よろしくお願いします。
お願いします。はい、このお三方とお届けしたいと思います。声優さんはどれぐらいやってるんですか、きなりちゃんは。
事務所に所属させていただいてもう3年くらいになりますね。
普段はどういう声をやってるんですか。役とかナレーションとかなんかいろいろありますよね。
そうですね、最近よく出させていただいてる朗読劇とかだと、すごいあの元気な感じ、すごいハイテンションな可愛い感じの役をやってまして、どちらかというとその得意なのもすごい元気な感じのキャラクターなので。
声優さんなんでなりたいと思ったんですか。もう声聞いたら天職だなと思いますけど、きっかけとかあったんですか。
まあ、私がその学生時代の頃に結構そうアニメを見てた時期があって、私あの同時にお芝居とかすごい好きだったので、あ、なんかアニメーションのお芝居ってすごい魅力的だなって気づいて、声優さんなりたいなと思って中学生くらいからですね目指し始めました。
へえ、中学、そうなんですね。なんかやってみたい役とかあります。
可愛くて結構あのなんだろう、王道可愛い結構やらせていただいてるので、うんうん、ちょっとこう破天荒な、あと人外キャラクター、
人外、
はい、
妖精とか。
そうですそうです、妖精とかなんかちっちゃい悪魔ちゃんとか。
じゃあ、あのコズミックガールズっていう美少女戦士の若田についてるきなりんを二人でやってほしいな。
すごい名前、名前そのまま。はい、
私の右肩にキナリンが。
で、じゃあちょっと敵やってください。
あ、私敵やるんですね。
じゃあちょっとこうちょっかいを若田にかけて、うん、でその倒すっていうところにあの助言するキャラです。
任せてください。
はい、いいですね。
はい、
いきますよ。コズミックガールズの若田、はい、池袋は私のものよ。あ
なんだこの敵は。
おお、
やばい、池袋を陣地に取られたら日本が終わってしまうぞ、コズミックガールズ。
待って、
さあ立つんだ。
戦ってくれないの。
僕は戦わないよ。そばで控えてるから。
どうしたらいいの。
変身の魔法をかけてあげる。
そうそうそう、変身
変身。いけー、さあ変身するんだ、コスミックガールズちゃん。
いや、ちょっと面白すぎて喋れ
ない。おい、もう池袋がやられたぞ。池袋が早く笑ってないでアニメ終わっちゃうよ。
あー、あるある、メタ的なねセリフありますよね。終了。
敵倒せなかったです、すいません。
これは
すごいね。
敵倒せなかった
敵役もな、まあまあ
上手いんかい。あの、もともと声優として上京してる
んだんですよ。そうなんですね。
声優のキャリアが実はちょっとあって、そのラジオ出る前に結構なんか、まあ、お芝居とか、あとなんかゲームセンターのキャラクターの声とか、なんかそういうとか OVA、 あ、今はないんだよね。OVA って、
OVA ないんですか、我々の青春。 OVA、
OVA ってあんま今言い方しないよね。
OVA って何ですか。
ほら、
あの何曜何時からのアニメがテレビでやってますのアニメの放送じゃない、DVD 版のオリジナルストーリーみたいなのをアニメとは別途で買うみたいな、 DVD とかビデオとか。
そう、ね、そういう世代なんです。
大先輩ですね。
今年で40になります。
絶対嘘でしょ。
いや、今年で40になる。
本当ですか。
ガチっす、ガチっす。
え、どこまで面白い話。
今なう39歳で。
マジっすか。
マジです、マジです、マジです。
ちょっと未来明るいわ。
なんで VHS とか言っちゃうっていう。
確かにね、爪折ってね。若田お疲れ様でした。すいません、なんか変な空気に、うん、あの巻き込んでしまって。めっちゃ
楽しかった。
どうですか最近、1ヶ月ぐらい会ってなかったんだっけ。
あ、そうですね、ね、そういえば一緒に路上ライブやりませんかって誘って、あの月花ちゃんをまさかの人生初路上に引きずるという。
デビューしてしまいましたね。 あれ毎日のようにやってますよね。
そうですね。
すごい。
なんだろう、目標があるとどうしてもそれ達成できないとめっちゃ悔しいっていうか、負けず嫌いなんですかね、
うんうん、
だからもう事務所に言われた目標だろうと自分で決めた目標だろうと必ず成し遂げるっていうのを結構いつも思ってて走っていくんですけど、
うん、
あの月末いつもボロボロですね。
そんなにいつもノルマに追い込まれて。
まあそれもなんかやっぱコズミックガールズ の, そのメンバーみんな頑張ってたし、
うん、
なのこうみんなで一緒にやっぱやりたかったけど、どうしてもやっぱきついんで毎日毎日路上ライブとか、
うん、
まあ、ラジオだけじゃなくていろんなこともやりながらだったし、
うん、
あのそれを私みたいに何日もオールしてくれなんて頼めなくて、
う
ん、
そうオールで路上ライブやってますよ。
オールで
最長60時間ぐらいやってます。
やば、
路上で60時間。
いやそう、本当に頑張ってるし、メンバーでやって出たから活動をその人たちがいなくなって今何人分を全部一人で背負ってると思うと、数字でも何でもすごいなって思いますよね。
そうなんですよ、なんか7人分を今やらないと多分その出させてもらえない状況なんで、ライブに、
うん、なんか豊洲どうだったの？あ、4月7
日そう、豊洲ピットめちゃめちゃ良くて、
うん、
なんかコズミックガールズ復活ライブだぞってみんなに言ってやってて、
一人でね。
そうなんですよ、私一人に後ろにバックダンサーつけても、
は
い、そのバックダンサーとかも事務所のなんかこう募集してくれるのかなとか思ってたら、全然自分で募集するよねみたいな感じだった。あ、そうなんですねって思って急いで募集して、どっちかというと全員うまいんで私よりはるかに。でもうまいだけじゃなくて、やっぱそうやって熱量高い子とか、
うん、
夢持って希望持って一生懸命でいい子、うん、そうやりたいんだよなと思って、そういう子たちを揃えたら、豊洲ピットの時にマネージャーさんよりもマネージャーさんしてくれるぐらいすごい動いてくれて、この子たち大事にしようってめっちゃ思って、
うん、
その子たちのなんならプロデュースしたいなって今思って
る、またタスク増やしてもでもなんか休みなっていうのを聞かないし、それこそ本当にあの魚みたいに寝てる時も動いてる人なんで、私は応援しようと思ってます。死なないで頑張ってください、
はい、
で、さきさんが普段は音楽をしてるんですよね。
そうですね、ライブ活動を中心に、まあ、シンガーソングライターなんで曲作って歌ってやってます、う
ん、どんな曲作るんですか？
結構ジャンルが偏らないようにいろいろ今作ってるんですけど、でもなんか定期的に面白い曲を作りたくなるんですよね、うん、あの私さお酒好きなんですけど、最初に作った多分変な曲がチョコレートハイボールっていう曲で、うん、あのガストのハッピーアワータイムでハイボールがめっちゃ安いタイミングが、
はいはいはい、スカイダークグループ安いですからね。
そうなんで、あチョコレートとウイスキーって相性いいじゃないですか、
はいはいはい、
なんでハイボール飲みながらフォンダンショコラとこれ止まんねえなと思って生まれた歌詞がそれです。気がついたら代表曲のようになってて、もうなんかそれを歌うとライブハウスでみんながハイボールをおごってくれる、つまみと酒のこの切っても切り離せない相性みたいな。
あすごい、つまみって擬人化できるんだ。
そういう男女のなちょっと癖のあるその中毒性のあるチョコレートの女の子と、
うん、
ウイスキーすごい大人なんだけどソーダで割ってちょっと歩調合わせてくれる、
めっちゃいい歌よ
っていう男女の曲にまあガストで書きました
とか、あと Wi-Fi あるしね。
そうそうかと思ったらなんかあの子供時代に抱えてた闇とか、
幅やば
何でも音楽にします。
すげえ。ちょっとでも面白そうだから書いてみてほしい、私の曲。
なんかコラボとかしたいっす。
しましょう、じゃあ美少女戦隊で。
ここに来てよ、ここに来てよ、ここに来てもらって。
じゃあなんかやりましょうか。
面白いかもしれない、楽しい
ということでお話ありがとうございます。この後はお便りのコーナーです。さてゲストさんと盛り上がったところで、ここから番組リスナーの方やスタジオ観覧の皆さんからいただいたテーマメールを紹介していきます。今回のテーマはみんなの哲学です。どんどん読んでいきましょう。ラジオネームシュー、今回のメールテーマみんなの哲学ということで、ゲストの皆さんの哲学を教えてもらえればと思います。ズバリ自分のファンから何と呼んでもらいたいか。 ということについてです。ファン目線だと名字やさん付けで呼んだ方が丁寧な気もするし、下の名前やニックネームの方が親しみを感じてもらえるのかなと思ったり、ゲストの皆さんは演者として呼ばれ方について自分なりの哲学ありますか？
呼ばれ方、私それを考えてもう最初からニックネームをアイドル名にしようと思ってみんなに「わかたん」って呼んでほしくて「わかたん」にしました。
すげえ。じゃあ哲学の女ってことですね。
あ、そうです。哲学の女
です。賢い。ありますよ、きなりちゃん。
やっぱ皆さんこうそれぞれの思いみたいなのを持って私のことを呼んでほしいなって、私からなんかこう呼んでみたいなの今はないです。
じゃあきなりちゃんのめっちゃガチ恋オタが、
ガチ恋オタ
結婚したいと思って、しかも亭主関白になりたいって思ったら、おいお前とかでいいってことですか？
それは常に
俺より先に死んではいけない
その文言までついてくるんですか？それはちょっと別の哲学になってくるかなと思うんですけど。
さきさんは
これ本当哲学だなと思うんですけど、なんか昔は下の名前で呼ばれるのがちょっと嫌だったんです。だからなんかみんなも自然と谷俊さんって呼ばれてて、でもそうすると他の人がニックネームで呼ばれてるのを聞くとちょっと羨ましくなってくるんですよ。あとあのおばちゃんって呼ばれるのが嫌で、でその結果私はおばちゃんって呼ばれないためにどうしたかっていうと、おじいちゃんって呼ばせたんですよね。でそしたら若い演者さんねに、あのおじいちゃんみたいにね接すると可愛い孫ができたみたいになって、なんか気分がいいんですよだから私のこと呼ぶ人は大体、まあ、サキちゃんとか谷俊さんもしくはおじいちゃんのこの3択なんですよ大体。
じゃあおじいちゃんにしよう。
あ、いいですよ。また孫できた嬉しい、可愛い孫が増えて
続いて神奈川県ラジオネーム首位打者伊藤。僕は今月で34になったのですが、おめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
桃山さんのプロフィールを見ると僕と同い年に生まれていることになっています。しかし桃山さんは自分のことを25歳と言い張って譲らないのをもう何年も繰り返しています。これはある意味で哲学じゃないかと僕は思っています。僕は桃山さんが年金をもらう年になるまで追い続けて、その時は自分のことを何歳だと言い張るのか見守りたいと思いますいやまあ25歳なんでね、何とも言えないですけど。34歳、やば。年齢ってでもそうな、なんか私は別に実年齢は何でもいいんですけど、うんうん、だってそっちが年齢言ってくるからってことは若い女がいいんでしょって思っちゃうの。
そうだそうだ
って思いません？
そうそうだそうだ。
おじいちゃんもそう思う。
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 私も年齢聞かれたら、あ、400年生きてるのであ
、年齢非公開
いうふうにお答えしてます。
あ、でも400年か、はい、400歳か、400歳、公開してんのか。
そうです、公開してます
では続いて、
はい、
ラジオネーム埼玉のマッサン。お便りを書きたいなと思うことはあるのに、いざお便りのお題をもらうとなぜか筆が重く、かっこメールを打つ手が重くなるのが不思議。旅行で乗っている電車は短く感じて、仕事で乗る電車は長く感じる。脳内の楽しいと思えるドーパミンが分泌されて時間感覚を麻痺させるのでしょうか。ともなれば常に楽しいと思うことをしていれば毎日があっという間に終わりそう。
哲学っすね。
まああれか、なんだっけ、行きはよいよい帰りは長いみたいなやつ。
うん、
辛い時ってめっちゃ長いからね。
確かに。
そうですね、私学生の頃のシャトルランは世界一長かったです
よ。シャトルランか、本当に。
あれでもあの4回5回目ぐらいまではあ、行けそうって思うんですけどね。8、9ぐらいからな
8、9まで行けるんですか。
はい、
すごいですね。
どんぐらいでした？
5行けたらね、
5行けた
らなくらい、
うん、じゃあもう全然長くないじゃん。5回数えたらすぐってことですよね。
それが哲学なんですよ皆さんにとっては早いかもしれない、はい、
確かに
私にとってはその5がまるで50。
じゃあマスさんの言ってることもその通りってことですね、うん、続いてラジオネームカレーハンバーグゴリラ。本当の自分って何なんですかね。お金持ってる持ってないとか、スーツなのか作業着なのか私服なのか。 僕はそんな肩書きや見た目の良し悪しではなく、人間としてどうだって方が大事だと思うんです。だから僕は僕らしく飯食って寝ていい人生を送りたいんです。この人無職ですけどね。
そうなの？そうなの？
お仕事っていうの入ってなかったですかね、さっきの。
寝巻きしか着てないです。
あ、作業着とかスーツじゃなくて寝巻きなんですね。
まあ、職業ニートっていう。
そうですね、職業は。ママが買ってきたイトーヨーカドーのスウェットとかなんじゃないですか。
そうなの？
知らない。ということで、お便り以上です。ここでリクエスト曲があります。
コズミックガールズの若たんからザ・ニューワールド。お聞きいただいたのはコズミックガールズでザ・ニューワールドでした。
はい、そろそろエンディングのお時間です。今日のゲストは双葉きなりさん、若田さん、谷戸志咲さんでした。告知があれば聞いてもいいですか。
はい、私双葉きなりは5月に、舞台に出演させていただきます。そちら詳細につきましては、双葉きなり の X にてちょっと検索していただいて、皆さんにもしよろしければこう見ていただけたらなというふうに思っております。よろしくお願いします。
そして、
はい、コズミックガールズはですね、7月の7日に ZEP 新宿さんにて、ライブをさせていただくことが決定しました。
すごいです。
すごい。
あ、そしてですね、2026年1月14日は日本武道館を、はい、決定してるんですが、満員にするために路上ライブやっておりますので、路上ライブにも来てください。
すごい。
はい、頑張ってください。
頑張ります。
応援してます。死なないでください。
はい、
死なないでください。はい、じゃあシンガーソングライター谷戸咲です。8月3日に、生誕ワンマンライブを開催することになりました。場所はワールドサイド東京というところでやらせていただくんですけれども、今回の生誕祭の、まあ、サブタイトルテーマが年の数だけ歌いますということで、
えーやば。
はい、さっき40って言ったんですけど、年の数だけやらせていただきます。で、長丁場なんですけれども、配信と現地と両方やらせていただいて、ちょっと長すぎるので間1時間くらい、私もお誕生日なんでちょっとねぎらわれる時間が欲しいので、ゲスト様も呼んでおります。ゲストが、津崎真希ちゃんと細谷さん、2名に来ていただいて、休憩しつつ、年の数だけがっつり歌います。動員目標最低80ね、掲げているので、ぜひぜひ、遊びに来てくれたらなと思います。はい、ありがとうございます。
はい、次回の桃山月花のムーンジックラジオは5月11日日曜日です。詳細は番組公式 X ホームページでお知らせしますのでチェックしてください。番組への感想やメール投稿は番組公式ホームページのメールフォームまたは X をお持ちの方はシャープムーラジとつけて投稿してください。5月11日なんですけど、エベレスト日本人初登頂記念だそうです。そこで次回のメールテーマこちら、一番〇〇。皆さんが他の人がまだ未達であろう一番自分がなんとかだみたいな話を募集したいと思います。メールは4月30日23時59分までにお待ちしております。では最後に観覧の皆さんと一緒にお別れしたいと思います。私が桃山月かのと言ったらムーンジックラジオと返してください。3人もお願いします。では行きますよ。桃山月かの
ムーンジックラジオ。
お相手は桃山月かと
双葉きなりと
コズミックガールズ若田と
谷戸志咲でした。
エンディングこちら。
はい、今聞いていただいているのが谷戸志咲で、月になりたい。今回のラジオに合わせて月になりたいという曲をチョイスしました。
ありがとうございました。